僕ゆる言語学ラジオを始めてから、うん、自分の非マジョリティ性に気づくっていう機会が、うん、
非マジョリティってことはマイノリティってことかな。
そうですね、少数派ということですね。
はあ、珍しい特性が自分にあると。
はい、うん、僕これまで自分のことをコテコテの多数派、
うん、
というか多数派の属性を大量に掛け合わせた人間だと思ったんですね。
ああ、まあ社会にね割と適合して生きやすいってよく言ってるからね、水野さん
は
ね。
そうですね、う
ん、
はい、
マジョリティかなって思いがちだよね。
はい、でだからこそ自分がそうじゃないって気づくと結構こう、うん、あ、そうだったんだと
びっくりすると
驚くことがあるんですけれども、うん、今まで僕が自分がこうマイノリティかもと思ったのは、
うん、
考え事をしないという特性に関して、
うんうん、
ゆる言語学ラジオのある回で、うん、まあ、知人に考え事をあまりしないんだと言ったら、
うん、
人である意味はなくないですかって聞かれたという
かわいそうでしたね、あのエピソードね。
はい、あれね、
ありましたね。
きつかったですよ ね、 あ
れね。まあ、ただおかげさまで流行語になりましたけど、
ね、そうですね、
はい、いろんなところで人である意味がないですもんね、水野さんはって言われるようになりましたね。
で自分のね、あ、人である意味なかったんだっていう自分と出会い直すっていうそういう機会になりましたけども、
はいはい、
ちょっとある別の側面で、うん、あ、自分はもしかしたらマイノリティなのかもしれない、マジョリティじゃないのかもしれないと思った経験があるので、
はいはいはい、
これについて
うん、
ちょっと調べたんですよ。
なるほど、
まあ、具体的に言うと本を読んだんですけど、
はいはいはい、
もうそしたらですね、なんと、うん、この僕、
うん、
試作が止まらなくなる、
ほう、
そんな珍しい事態になったので、
あんな考え事をしないことでおなじみの水野さんが、はい、試作が止まらなくなるような、
発散する発散する
素晴らしい本に出会ったと
っていう話を今回したいと思います。ということで今回は、
うん、
ゆる言語学ラジオ久しぶりのどうしても喋らせろ雑談会ですね
定期的に訪れるよね。
はい、今までは、
うん、
小林マスカー理論は実は腐女子の二次妄想と同じではない仮説とか、
あ、ね、あれ面白かったね。
はい、それから、ゾミア、
うん、あったね、
という面白い本についての話とか、
じゃがいも 100% の回ね、
じゃがいも 100% の回じゃないですけれども
はい、はい、
っていう回がありましたけれども、
うん、ありましたね。
今回僕が読んできた本こちらですね、
ビジュアルシンカーの脳、
はい、
絵で考える人々の世界ですかね、
はい、というですね、これは本当に今年、
知らんな俺その本。
あ、知らないですか、うん、まあね、あんまり
有名になってないですね。めちゃく
ちゃ話題って感
じでもない
ですよね。23年7月、半年前に出てますけど、そこまで大きく話題になってないと思います、
うんうん、初めて聞いたわ。
ただ僕にとってはですね、これ非常に興味のあるジャンルだったので、
はいはいはい、
発売後即買いました。
へえ、ビジュアルシンカーの脳を、
はい、どういうところかというとですね、
うん、
なんか僕の周りに思考が視覚的になっている人ってのが結構いたんですね。
よくあるねそういうパターンね、視覚優位なのか聴覚優位なのかみたいな話よく聞く、ね、
はい、ビジュアル進化、進化ってのは think 考える、
考える
なので視覚的に考える、
うん、
視覚思考をするっていう人たちの脳がどうなのかっていう話の本なんですね、これは。
へー、対比されるものは言語で考える人、
そうです、正確に言うとまず視覚思考者と言語思考者っていう大きな区分があった後に、うん、はいはい、絵みたいなもので考える物体、
うん、
物体視覚思考者と、絵ではなくてパターンとか抽象的な概念で考える空間視覚思考者に分かれるっていうのがこの本の主張なんですけれども。
なるほどね、だからデッサンみたいなので考えるのか、
はい、
コンポジションみたいなので考えるのか
とか、コンポジションだと、まあ、絵画っぽい印象があると思うんで、うん、もうちょっと単純化して図になってるってことですね、うん、
ははは。
だから A っていうのの後に B っていう繊維があってとか、
はいはいはいはい、
あるいは B っていうのの概念の中に C っていうのが包含されていてとか、
なるほど、ベン図みたいなのとか、
そ う、
そういうイメージですかね、
はい、うん、っていう理解を僕はしていて、ちょっとごめんなさい、合ってるか分かんないけどね、
はいはいはい、
うん、どうやら僕が最近考え事しないというふうに言うと、
うん、
いろいろな人がそうかと、
うん、
私はこうだぞっていう話をしてくれるので、
うん、
僕そのこの1年間ぐらい考え事する人たちの中身をいっぱい聞き取りしていたんですよ。
おお、面白いね、
はい、
考え事のヒアリング。
そうです、
あんまり世の中の人してなさそうな行いですね。
そうですね、多分普通の人がしないのはデリケートとかでしょうね
あなた考え事してますかって質
問、何について考えてますかってコンプレックスとか刺激したりね、
確かにね、
そういう可能性もあるので普通はしないと思うんですけど、
確かにちょっと怖いな、友達に普段何考えて生きてるって聞くのちょっとなんか嫌な扉開きそう。
そうなんだ、
俺だって学生時代から仲いい友達、うん、具体的にはうんちくエレカクイズを出題してくれている武藤くんとかに聞けないもん、それ怖くてやべえこと出てくるんじゃねえかって不安がありますね
武藤から
10年来の付き合いのやつからやべえもの出てきたらどうしようって不安があるから聞けないわ俺それ。
そうっすよね、でも僕は話を求められた時に、う
ん、はいはい、
最近まあこういうことがあったよと、
うん、
でどうやら世の中の人は考えてるらしいと聞いたと、
うん、
でどうなの君はっていう感じで自己開示をしてね、
はいはいはい、
だからあなたよりは
なるほどね
カスですよと、
私はこんなことしか考えてないですよっていう、
で、
う
ん、は
い
は
い、
でまさか僕ぐらいと同じ雑魚であってほしいんですけどどうですかっていう感じで、はいはいはい、まあ、あまり傷つけない形で聞いていこうと、
ね、はいはいはい、
いう形で聞いていったところ、
うん、
なんか急に話が噛み合わない人が一定数いるんですね。 でそれがまさにこの本読むまではあんまりはっきりと明確に概念として形になってなかったんですけど、うん、視覚的に考えるビジュアルで考える人たちっていう人たちが全然話が噛み合わないんですね、
はいはいはい、
でその人たちがどうなってるんだろうってことを僕は知りたくて、
うん、だからビジュアル進化を買ったわけですね。
そうです。だからタイムリーな話題だったんです僕にとっては。
なるほどね。
なんでこんなに話が噛み合わないんだろうっていう。
これよく言うよね。なんかさ、まあこの表現正しいのか分かんないけど、左脳型の人と右脳型の人みたいな、
はいはい、
割と右脳型の人は直感的で視覚的にものを考えるし、
うん、
左脳型の人は論理的で言語的にものを考える、
うん、
みたいなこと一般的に言われがちですけど、
うん、
そういう話かな。
そうですね。そこに非常に近くて、
うん、
ぶっちゃけこの本って、うん、そんなにすごくエビデンスをガンガン出していくタイプ、
はいはい、
っていう感じじゃないんですが、
うんうん、
まあでもその中で言われたのはビジュアル進化っていうのは、
うん、
脳が視覚の回路を使って情報を処理する、
うん、
そういう思考のプロセスのことを指すんだっていう言い方をしていて、
あーなるほど。
実際に例えば日本の研究らしいんですけど、
うん、
有名な寺、
うん、
そして星占いの十二星座、
うん、
そして個人的な会話の3つを交互に思い出してもらって、
うん、
でそれをこう神経系の活動を測定すると。
お、FMRI ですか？
多分そうですね、
うんうん、
でその実験をすると個人の視覚的な像と主観的な鮮明度、
うん、
それがどれぐらいありありと浮かぶかっていうことと、
うん、
視覚領域の活動に相関があることが分かったと。測定してる間その視覚思考者って人はイメージをかなり思い浮かべるし、
うんそうだね、
逆に言語思考者ってのは独り言みたいなのを頼りにしてそれを思い出している っていうことが分かったみたいな実験が出てきて、
うん、あだから同じ課題を与えた時に活性化する部位が違うって話かな。
そうですそうです、
はいはい、
で実際にだから視覚やみたいなところをが活性化する層とそうじゃない人が分かれたっていう話が出てきてました、ね、
あでもそれじゃあ結構エビデンスですねちゃんと。
そうですね
本当にあるんだね。
うん、
つまり俺だから実在してるかどうか自信なかったんですよ、
はい、
そのよくある、まあ、左脳型と右脳型みたいな、絵で考えるのか言語で考えるのかみたいなの本当にその2タイプに分かれんのかなって思ってたんだけど、少なくとも FMRI とかで見た感じはそうなってそう
そう
ってことなの
ってことですね。
なるほど。
でただやっぱりなんかこの実験の話を聞いた時に思うこととしては、
うんうん、
あそうなんだと、
うん、
質的に違うんだねは分かっても、
うん、
クオリアまでアクセスできないので、
うん、
つまりその人たちがどういう世界を体験してるのか分かんないんですよ。
そうね。どういう景色を見てどうやって考えてるのかは体感するしかないもんね、
はい、で僕は聞き取りをしたので、
うん、
それがどうやら不可視じゃないということは分かったんですね。
あ聞き取りによってなんとなく分かる、
うん、だからその例えばこういう時にこういう行動するかみたいな話を聞いていくと、
はいはい、
私は変わった人ですよってアピールをしたいから変わったことを言ってるではなさそうだってこととかは分かってきた僕の中では。
なるほどね。
具体的な例いきましょうか。
はいはい。
これもまた僕の知り合いの話ですが、
うん、
その人が言ってたのは自分の思考内容っていうのは、
うん、
例えて言うならば頭の中である絵を見ていると、
うん、
でその絵の内容を目の前の相手に伝えたい、
うん、
ただまあじゃあ堀本さんだとして、
うん、
堀本さんには見せられないと、
うん、
だからすごく難しい、
うん、頭の中にある絵だからね、
絵を伝えていると、
はいはいはいはい、
それが結果的に相手に何かの信念を伝えてるような行為になってるんだけど、
うん、
実際に本当に見せたいのは絵なんだっていうことを言ってたんですね、
うんうん、なるほどね。
嘘やんと、
うん、マジで俺そう思ってたし、
はい、
なんならそれサボりだろうって思ってた。言語化する努力しろよっていう。
いいね。
考えれてないから言語にできてないだけでしょっていうそれね、そういう名言あるんですよ。よく考える人はよく言葉にするみたいな、
うんうん、
多分ね古代ローマかギリシャの名言があって、ちょっと調べていいですか、うん、うわごめんなさい、ちょっと今パッと読書メモ出てこなかったんですけど、
はい、
多分ねなんかルクレーティウスとか、
はいはい、
その辺の古代ギリシャとか古代ローマとかの人が言ってた気がする。よく考える人はよく言葉にできる人、
うん、
逆に言うと言葉にできないのはあんまりちゃんと考えてないからだっていう格言がね、
うんうん
うん、誰か言ってた気がして、
はいはい、
俺結構そう思ってたし、なんなら今もちょっとそう思ってるかもしれない。
そうだよね。僕今回のまた目標があるんですけど、
うん、
その堀本さんの考え方を180度変えることが今日の目標です。僕の
それねありがたいっす。僕ね自分のね悪い癖だなと思いつつ、
うん、
ずっと変えられてないのが、
うん、
喋りが上手い人が賢い人だと僕ずっと思ってんすよ。
握手しましょう一回。
仲間もしかして
あのねごめんごめん、うん、俺はそこまで過激なっていうか、うん、強い主張ではないけれども、
はいはい、
そう思っていた自分のそういう悪癖を直したいと思っていて、
うん、
そしてこの本を読んで僕は改心しました。
なった
うん、
いいじゃん。
行動レベルに落とし込んだか分かんないけど、
はいはい、
昔の自分に対しては説教したいと思います。
あ、やっぱり
この本読んで。
そう、俺もねこれ良くない癖だなって思ってるんだけど直せないのよ、うん、
はいはい、
未だに喋り下手な人アホなんちゃうかってちょっと思ってて
なんでなんで
これ悪いな。あのね、あの、ビール3杯飲んですよ、すでに、
はい。
3杯飲んでるせいで、はいはいはい、言ってるんで、僕の本意では全くないんですけど、喋、うん、るの下手な人アホなんちゃうかとはちょっと思ってます。
あの、ね、そんなやつと一緒に働きたくないです、僕は。
じゃあ、本意じゃないですよ。本意じゃないですよ。
ビール飲んだ
ビールのせいですね。
はいはい。
喋るの下手な人アホなんちゃうかとは思ってますけど、ビールのせいです、これは。ビールが思ってる。
オッケーです、大丈夫です。そのビール全部なくします。
はい、ありがとうございます。アルコール抜いていただいて。
水飲んでもらって。まさに、
うん、
言語化できないということは、
うん、
言語化能力が低いことだと、
うん、
まあ、そう思いたくなる、
思っちゃいますね。
そしてそれは特に言語化が得意な人ならなおさら努力不足だと考えたくなります
ね、うんうん、なるんでしょうね。
この本の主張はね、
うん、
違うんです、
うんうん、
それはたまたまお前が持ったタイプなんだと、
うん、そんな感じするわ。なんかなんかね、
その実感はありますか。
気はする、気はするけど、うん、腹落ちしてないっていう、
うんうんうん、
頭ではなんとなく分かってるんだけど心では理解できてないみたいな感じな気がします、
う
ん
う
ん
う
ん、
この本に出てくる例で言うとですね、
うん、
子供の頃、
うん、
そんなに言語化してたかと、
うん、
あともう一個足すと、子供の頃、
うん、
君は絵を全く描かなかったか、
うん、
この本を元にするとじゃなくて、この本を元にしたアジテーション水野が喋ってるだけなんでこの本はそう言ってないです全然。
あ、なるほどね、アジテーション水野のセリフですね。
ただ
これは
子供ってさ、
うん、
絵描くよね割と。
書くね、俺も書いた気するわ。
書きますよね、うん、僕も書いてました。僕もめちゃめちゃその仮面ライダーとかなぞったりとかしていて、
絵描
くのが好きだったんですけど、うん、徐々にそれやめるんすよね。
そうだね、
うん、
本当だわ、絵描かなくなってたわ、小学校高学年ぐらいから。
そうなんですよね、うん、だからまあ乱暴に言えば、うん、子供の頃って割とビジュアル進化だったかもしれない、
そうだね、
わけですね。でただそれが何かのきっかけで言語化が得意になっていくと、
うん、
でそれ何なのかっていうと、ずっとこっから前提として聞いてほしいんですけど、この本を元に僕が僕のイデオロギーを喋っているのでは
い、はい、この本の主張からははみ出てるんですね。
そうです、この本を元に僕は考えたことを言いますけれども、 なんでじゃあ我々がその言語志向者になった、なっていったのかって言ったら、
うん、
教育のせいですね。
おお、結構大胆な主張するね、
うん、この本はそう言ってないです。僕がそう思ったという話なのであ
オッケーオッケー、
はい、
はい、でもそれ結構大胆な主張で面白いよ。
そうですね、
そうか、
どう教育が関わってくるかっていうとですね、
うん、
例えば視覚指向者の人ってね、
うん、
これはこの本に書いてあるんですけど、うん、代数が苦手らしいんです。
だから方程式
みたいな X が出てくるものとかだとイメージが全然湧かないと、
は
い
はい、グラフの方が得意なのかな。
そうですね、
幾何とかね、あの図形問題とか
なんか謎の未知数があります、そんな方程式がありますってものが絵にしづらい、うん、絵とか視覚的にしづらいと。
そうだね、
でも言語指向が強い人ってのはこれいけるわけですよね、
うん、僕はですね代数が大得意でして、
うん、
空間図形が大の苦手でした、
はい、
空間を思い浮かべないから、
ここで皆さんに耳寄り情報なんですが、うん、ゆる言語学ラジオのパーソナリティ水野大輝、堀本健、うん、両方とも多分ゴチゴチの言語指向者です
そうですね、
はい、
言語化で困った記憶がないですね人生で、
はい、
大得意ですね。
ビジュアル進化の脳の中にですね、
うん、
あなたは言語指向者か視覚空間型指向タイプなのかどっちかっていうのは判定するテストがあるので、ここで堀本さんに一回やってもらいましょうか、
はいはいはい、俺絶対言語指向だと思うな、
先に言っておくとですね、
はい、
このテスト自体僕ちょっとふわっとしている、
うん、あ、そうなんだ、
書き方が、うん、そういう不満があって、
なるほど、
なので多分堀本さんに見せるとこれどっちとも取れるよとか、
うん、
なんだこの質問はってなると思うんですけど
はいはい、はい、
それは一旦置いて、
うん、
まずこの18問あるものを、うん、堀本さんにちょっとこのテストやってもらいましょう、
はい、ああこういう自己判断みたいなやつなんだ、
はい、
なるほどね。1、考えるときには言葉ではなく主に絵を使う、
うん、
はい、いいえ、
はい、
みたいなやつですね。
はいかいいえかどっちですか。
いいえですね、
はい、
絵なんて使わないだろ
う絵なんて使わないですよね
文を書くんだから、
はい、
1万文字書きましょうよ考えるそれが全ての始まりでしょ。
はい、言語思考マッチョこの後破壊するこいつ
を、で2問目が物事が分かるがその方法や理由は説明できない。いやだから説明しないとそれがそういう営みだろ知性って説明しますよ、は
い、うん、説明しないといけないんだよね。
いいえですよ、うん、こんなもん、
はいはい、
みたいな感じで、
はい、イエスがいくつあるかだけ。
僕いいえばっかりですね多分、
うん、パパパッと。
あーでも普通と違う方法で問題を解決するとか悩みますね。
うんうん、うん、
別にはいでもいいえでもある気がするけど、
うん、
まあちょっと雑に数えてみますか。
はい、
あーこれひどいな。7問目、物体をいろいろな視点から思い浮かべることができる。これ僕が一番できないやつ空間図形の高校入試がまあできないのなんのって、うん、
どいいえですよね
どいいえです、
はい、
俺さ、はい、高校入試の数学ほぼいつも満点なんだけど、うん、空間図形の問題だけ落とし続けるの
俺それ聞いてさすごいびっくりしたの、
うん、全然できないあれ。
確かあれは今井先生に呼ばれて慶応 SFC に行った時の話だったと思うんですけど、
ね、やったね出張講義。
堀本さんがその僕ベクトル好きなんですよと、
うんうん、
平面ベクトルはなんぼでも来いという感じなのに、うん、空間ベクトルになった瞬間に全部失点するって言ってて、
何にもできない想像ができない、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
あ、でもね、ベクトル導入されてからまだマシなのよ。
はい、
ベクトルはさ演算で簡単に表せるから、うん、ね、まだマシなんだけど、
平面に落とし込んで比を出せば、
そうそうそう、
例えば高さとか出せます
もんね。単純にさ、もう計算でいけるじゃん、うん、これとこれ積を取ったらゼロになったから、これって直行してるよねみたいなのって、うん、想像が必要ないから、
はい、
まだマシで、だから俺大学入試の数学の方が得意なのよ。
な、推薦とかも計算して出せばいいよねってことよね。
でも逆に高校入試の空間図形って、はい、イメージできないと絶対に解けないんですよ。
そうですね、はい、
ここからここに下ろした推薦の長さはここになるよねって言われても、はいはい、全くそれがイメージできないから一超習得できなくて、
そのマイナスをあってなんとか超進学校にたどり着いたんですね。
そう
っす、
だから高校受験の空間付けは落とす前提で受験戦略を立てましたよねこの8点は取れない
あれですよ、普通の子からしたら難なく取れる問題ですよね。
そうそうそう、だからそのハンデはもうカバーしようよし、理科を満点を取ればカバーできるなって言って、
おもろ、
なんとか入りましたね。
おもろ、おもろすぎる。多分あとそこにさ地図の話出てこないかな、多分、質問の中に
行く先は言葉で説明してもらうより地図を見る方がわかる、
うんうんうん、
とか、
はい、
その次の設問が一度しか行ったことのない場所でも道順を覚えているとかですかね。
森山さんどうですか。
いや、どういいえですよ8回言っても覚えられないですからね基本的に道は
すごかったですよね、
うん、
1回僕らがね行ったことないランチ行った時もね、
うん、
もう堀本さん一人で
もう帰れないですよ、ね、当然当然3回曲がったのも一生わからないですから3回曲がったらチャラですから、
チャラ
チャラ、
何が、
今までの人生経験がチャラ3回曲がった
赤ちゃんに戻るんだ。
そうそうそう、もう赤ちゃんと同じ全く無力な状態ですよ、うん、だから、だって水野さん、例えばさ今この瞬間タイムマシンに乗ってさ、
はい、
紀元前5000年の日本にタイムスリップしたとしたら、
だいぶ前だ、はい、
もう大パニックでしょ、はい、何にも分からなくなるでしょ、
はいはいはい、
どっち行ったらいいかとか、うん、それです僕は。
ど
れ3回曲がったら紀元前5000年の
日本のこんなビルとかあんのに、
そうそう、いや一緒一緒、全く一緒、もう何したらいいかさっぱり分からない。3回曲がったら2回はいけるよ、
うん、
2回まではなんとなくこっちかなっていう感覚がちょっとあるんだけど、あ、間違えますけどね、
は
い、180度間違えますけど、
うん、
まあでもなんとなくこっちかなっていう感覚がある、
あるだけマシなんだね、
ある、はい、3回曲がったらもうゼロになるから
寄って立つものがなくなる。
そうそうそう、完全に生まれたての状態と一緒になります。怖だから結局はいになるのがこれと、はい、
はい、
はいの数が5個ですね僕は。 5
ありがとうございます。10個以上だと資格試行者。
あ、じゃあ全然ですね。
はい。で、
全然届いてる、
この著者の担当編集、つまり訳する前の、
うん、
担当編集ですね。海外で出版された本なので、うん、これは、はいはい、担当編集が4だと言ってました。
おー、じゃあ担当
編
集者。編
集者が4だと。はいはい、僕も多分4ぐらいだった。
ああ、でも俺も大体同じぐらいだね。
はい。
5だから。
ありがとうございます。うん、ということで。
多分僕と水野さんの違いはコンピューターに熱中するはいかいいえの差だけな気がします、ね。
いいです。でも僕、地理いけるから。
あ、そうか、地図
があるから。
あ、そうか、そうか。
堀本さん、ちょっと違いますけれども。
違いますね。
5か。
まあでも大体一緒ぐらいかな。
はい、
4とか5とか。
そうですね。ということで、まあ4とか5は疑いなく言語志向者だと言っていいと思いますね。はいはいはい、
なるほど、なるほど。
ということで、僕も堀本さんも言語志向者、うん、ゴリゴリの、はい、だということが分かったところで、うん、ここから本題に入るんですけれども、
はいはい、
要はですね、資格志向者ってテスト得意じゃないって言ってるんです。この著者は。
あー、確かにテストって文字ばっかりだな。
うん、
文字読むの不利だったら、かなり不利になりますね。
資格志向者が振るい落とされるのは、現在の学校教育がテストの点が良くて筋道考え立てる生徒に有利だからだって言うんです。
うわー、そうだ
でしょ。
いや俺さ、うん、めちゃくちゃ覚えてるのがさ、
はい、
小学校の授業で朗読させられるじゃないですか、
はい、
国語の教科書、
はい、
で読めない子っているじゃん。
ディスレクシアってことですよね。
ディスレクシアまでいかないにしても、
はいはい、
なんか長めのカタカナ語につまずく人、
うんうんうん、
アファーマティブアクションみたいなのが一生読めない人っているじゃん、
うんうん、
アファってなる人いて、
はいはい、
なんかかわいそうだなって思ったのその人、
うん、
カタカナ長いやつ読むの苦手なだけでこんななんかつっかえて変な目で見られるのかわいそうだなってちょっと子供心に思った記憶あって、はい、それ完全にそのビジュアル進化の振りさを体現してるよね。
そうなんですよ。まあその人がねビジュアル進化かどうかちょっと完全に確定できないにせよ、
う
ん、例えば朗読とか、
うん、
それから数学の文章題とか、
うん、
そういったところで困っちゃうんですよ。
つまずくね。
でもそれが例えばですよ、
うん、
文章題が図として出題されたらまた結果違ったかもしれないわけですよ、
うん、そうだね。
でも現代の教育だと図に起こすことまでまずやらなきゃいけない。
テキストで与えられたものを図を書いてそれから考えろって感じですね、はい、
そうです。もう一個だから視点を変えてみますと、うん、仮にじゃあ自分の思っていることを絵にできる人が偉い社会に我々が生まれ落ちたとしたら、
うん、
果たして我々はこんなに社会的にうまくいっただろうかって考えてみてもらいましょうか、
うん まあ自慢じゃないですけど、僕は結構中学の時優等生で、はい、通知表オール5に近かったですけど、はい、美術だけ3でしょ。固くなに3でした、美術だけ。
そうですよね。古本さんが描いた絵いくつか見たことありますけれども。
名作揃いですよね。
そうですね、
どれも優れた画力を発揮してますよね。
本当に生まれたのがね500年早かったというか。もう2500年ぐらいには評価される可能性がある。
可能性があります。現代ではちょっといまいち評価されなかったです
けどね。そうなんですよ。アバンギャルドな画風というか。
アバンギャルドな絵を描いてますね。
という感じですよね。うん、だまず、現状整理しますと、うん、我々は言語指向者だと。
うん、
そして、その言語指向者が設計した社会の中に我々が生まれ落ちたことで、
うん、
言語指向者ゴリゴリの我々は、社会的にそこそこうまくいっているんだっていう前提を確認しましょう。
得してそうな感じするわ、言われたら。
めちゃくちゃ得してますよ。
そんな感じするね。
めちゃくちゃ得してるよ。
だってもうなんか双子止めには言語化する能力が重要みたいな社会ですもんね、今ね。
僕だから今本でね、言語化ブームって言われるようなものがあって、
うんうん、なんかあるよね、言語化ってついた本いっぱい。
そう、言語化っていう本が結構あって、うん、僕全く分かんないんですよ、その、
うん、
感覚というか価値が。
学ぶ必要がないだろそんなもんって思ってる。
そうっす、うん、体得してるから。
俺も
僕もっと言うとですね、
うん、
世の中のブームでピンとこないもの、
うん、
もう2つあるんです、
うん、
1つ目自己分析、就職活動における。
俺も割とピンとこないわ。
就職活動における自己分析やったんです僕、
うん、
大学生とかなんか人材系の会社の人とかが、
うん、
水野くんがどこでモチベーション得られるか分かんないから自分史書いてごらんって言われた時に真っ先に思ったのは、いや分かるよ。知ってるよ。
そんな分析するまでもないよ。
何を聞かれてんのこれっていう、
はいはいはい、
でまあまあいいから書いてみなよって言って書くわけよ、
うん、
でそれを見てまじまじと、なんかこういうとこにモチベーションあるんじゃないって言われて、
うん、
知ってるよっていう。俺が言語化した後にそれを書いてるから、お前がそこを読み取っただけでしょって思って。
意味ないね、全くね。
くじゃらんと思ったりしてないですよ、そんな。ほんと親身になってもらってありがたいなと思った一方でっていう感じですけど。
あれ水野さんも俺と同じタイプじゃないかな。
何があれ
いや、言語化下手なやつ無能なんじゃないかって思ってるタイプじゃないですかね。
そう、無能かどうかというよりは、はいはい、それで、その、一丁前に、なんか俺の本質を知った気になってる、この一個上の、うん、大学生のただの先輩のことを本当にこのビルから背負い投げしてやろうかと。思ってない。
より過激じゃないか。
全く思ってない
ですね。
はい。っていう
ことは全く思ってないっていうことですね。
うん。
なるほどね。あ、いいですね。思ってないことを今、あえて言ったわけです、ね。
そうなんです、そうなんです。
なるほど、なるほど。
全く思ってないよって話なんですけれども。
はいはい、思ってないよね。そうだね。
もう一個、僕が全くピンとこない世の中の風潮。
うん、
MBTI 診断。
ああ。
全然面白さがわからん。
16個に分けるやつ。
そうです。
討論者とか、
はい、
そんなに分けるよね。
はい。E と I とかね。なんか
なんか INFP みたいなやつ、
ね。そう、はいはい、で、なんだそれぞれ4つ今のアルファベットからなりましたけど、
うん、
それが二項対立になってるので、うん、2の4乗で16個の型に性格を当てはめるやつなんですけど、
はいはい、
これなんかやってって、それこそサポーターコミュニティで
言われたね、
頼まれてやったんですよ、
ね、俺も言われてやったわ。
で僕この手の性格診断って本当にナンセンスだと僕思ってて、うん、
はいはい、
なぜかというと俺が分かっている結論が出るからなんですよね。くだらんと。
サポーターの方をディスってるわけではないんですよね。
全然頼まれて、
はいはい、
でやって喜んでもらえるからやったんです、うん、全然。ただ僕が普通に趣味としてやろうとは全然思わなくて。
俺もそうだな。
なぜかといったら分かってるからですね、それ
は。ちなみに水野さん何になるんですか、あれ。
俺
あれになったよ、討論者になったよ。
あんた討論者でしょ。
INFP みたいな。なんだよ、ダッサくないだろ別に。いいだろ。
幹部でした。
幹部、
はい。
偉い人って意味。
そうっす。
へえ、あ、そんなのあるん
だ。だからその多分討論者が主の会社で幹部をやってます、
うん、あ、不思議だね、はい、そんな能力あるんだね。
そうなんです、幹部感ありません僕やっぱり。
いや、下っ端感が。使いっ走り感が。
でもほら、かけがえのない人材というか。
いや、まあでもそうっすね、おっしゃる通り、はいはい、かけがえのない人材なんですけど、
ところが、はい、
まあでもなんか使いっ走り感はあるな。オーラがね、オーラが使いっぱしりなだけで、別に実際どうっていう話じゃないんですけど。
そうです
よね。焼肉行った時にすっごい肉焼いてくれるから、
はい、
ありがたいなって、そういう便利だなって。
今日もね、サラダが来たら取り分けて、
そう
クッパが来たら取り分けて。
めっちゃ取り分けてくれるなと思って、ありがとう。
幹部なのに。
うん、使いっぱしりだなっていつも思ってる。ありがとうって。
表層だけ見てるタイプですよね。まあでもほら、俺幹部っぽいなって自己分析してるんで、やっぱそうだなって思ってましたけども。
そうかな。
僕言われましたよ、起業したいって言ってる友達から、
うん、
起業したら水野を幹部に入れたいって
言われてもらいましたよ。じゃあ当たってますね。ちなみにね、僕も多分結構当たってますよ。この討論者の中の下の方に書いてあるのが、社会規範をものともしない気質があります。
そうだよね。
え、そうかな、俺社会規範にめっちゃ乗っ取ったこと言ってないっす
か。堀間さんに質問ですけれども、うん、法律を触れなければギリギリまで節税するのは何の問題もない、
うん、そういうゲームですからね。資本主義ってそういうゲームでしょ。え、税務署とのせめぎ合いを楽しむゲームを我々は毎日やってるわけですね。
違う違う違う、事業やってる、事業やってる。
あれそうなんすか、はいはい、そうか、
まごうことなき討論者。
そうですかね、
はい、そう、でもだから僕これやってて思うのは、うん、なんかみんなが当たってるって言うじゃん、うん、でもさ、質問に答えてるから当たって当然だろって僕思うんですよ。
まあそうだね、自分ってこういう人間だなと思いながら答えてるから、それ出てきたら当たり前だろ
う。そうだから、なんか僕それで驚いてる人の感覚は分かんなかったんですけど、
でも好きな人めっちゃいますよね。これにせよ、ストレングスファインダーとかにせよ。
そうそう。
大ファンっているよね。
でもそれが、なんかなんでみんな熱狂するかって言ったら、うん、みんなそんなに言葉にしない、できてないからなんじゃないかと思うんです
よね。自分はこういう人間だっていうのを言うの下手というか苦手な人多いですよね。
そう。そうなんですよ。で、その考え方として、言語化が上手いか下手かっていうのを、言うと列っていう風に考えてはいけないんだって言ってるのがこの本なんですよね。
うんうんうん、ぜひそれでオルグしてほしい、俺を。
例えば、まあ、堀本さんに説得的な内容で言うと、この本で言ってるのは、視覚指向者が含まれるチームの方が重大なエラーって減らせるんじゃないかとか、そういう話をしてるんですよね。
ああ、ちょっと面白いね。
ま
あ、
例えばだから、この部品とこの部品が組み合わさった時にこうなったら、ここでこういうエラーが起きそうだみたいなものってのは、ビジュアルで考えてる人の方が、そういったエラーに気づきやすいんだろうとか。なるほど。例えばだから、ジョブズとウォズニアック。
はいはい、二人のスティーブですね。アップルの創業の二人ね。
はい。この二人は考え方が真逆だったらしくて、こういう視覚指向者と言語指向者ゴリゴリが組んだチームっていうのが歴史的にうまくいってる事例とかを結構紹介している。
ジョブズがビジュアル進化？
おそらくそうだと思います。
そんな感じするね、
多分そうだと思う、う
ん。ジョブズの方が割とアート的というか、図形的な感じするもんね。
そう。で、これがその音楽家とか、あるいは映画監督、スピルバーグとか、はいはい、こういった人たちとかでも、このコンビが世の中でうまくいってるとか。
うん、
っていう話がいっぱいま出てくる。
なるほど。
と、まあ、だから優劣ではないんだと。ただ、なぜそれを優劣だと感じるかって言ったら、言語化が得意な人間が社会階層の上にいて、それで設計をしてる社会だからだっていう。
いやー、そうなんだよね。俺ね、ちょっと大人になってて、はい、最近、
うん、
4年ぐらい前の僕だったら結構言ってんすよ。
はい、
いや、言語化が下手なやつ頭が悪いだけだろって、多分言ってるんだけど、最近そうじゃないなってちょっと感じ始めてて、僕も。
はい。
それは、アーティストの方と、たまに喋ったりするんですよ。
はい。
この間、ヒカリエの上でやってた展示、行ったんですよね。割と現代。
渋谷ですね。
現代のアーティストの人たちが、あるテーマで、企画展をやってて、俺ね、初日に見に行ったの。
はい、
で初日の人がはけた時間帯に行ったせいで、俺しか客がいなくて、アーティストの皆さんは初日だから全員在廊してて、
はい、
めちゃくちゃ話しかけてくれるのよ、でめちゃくちゃ話しかけてくれるのはありがたいんだけど、アーティストの人作品で語るから、
はい、
作品めちゃくちゃいいんだけど、本人口下手だな割とっていうのをめちゃくちゃ思ったのよその時、
はい、
でも僕はその作品がめちゃくちゃ好きで、惜しいなーと思って、
喋れてほしいと、
この人喋れてたら俺勢いに任せてすごいカリスマってなりそうなのに、喋、りが下手なせいでなんかメッセージ届くの失敗してる気がするな。
あー、はいはい。
でもその人がいなくなった後に改めて作品だけじっくり見てたら、やっぱいいなってなって、買おうかなってなったりしたんですよね、はい。だから僕はクリエイティブいいものを見せられると、あ、その人って素晴らしい能力があるなって思うので、あ、言語化の能力とその人間の能力って全然関係ないなっていうのを、なんかその展示とか回ってる時に改めて思ったんだよね、最近、
はい、
のでなんとなく僕今なんか説得を受け入れるフェーズになってるんで、すごいわかります。
もう一歩先を行けば、堀本さんは言語指向者なので、そう思ったわけですけど、仮に同じように考える人がその絵を見たら、我が意を得たりと思って、口下手な部分も含めて私だって思うわけですよ、きっと。
あー、え、ビジュアル進化仲間が見た場合ってことね、
実際僕の知り合いのビジュアル進化だと思われる人が言ってたのは、美術展に行くときってのは、その人がどういう風に世界を見て考えてるのかっていうのをログインするために見に行ってるって言ってる人いました。
はー、言葉じゃなくて作品を見ることでその人の世界の見え方がわかるんです、
ね、だ、我々はピカソのじゃあ展覧会に行くって言ったらピカソのこと調べて、
そうだね、
この時期にこういうことがあったからこういう絵を描いたんじゃないかって考えるわけだけど、
もうキャプションなんてあればあるほどいいですからね、あれ全部読みますからね、ちゃんと。
そうなんですよ。でも、ビジュアル進化の方は多分そうではなくて、世界をまず絵で考えていると、だからピカソが描いた絵ってのはピカソの思考を我々で言ったら文字エッセイにしてくれたみたいな感覚で見てるはずなんですよ。
はー、
で、そうすると、それを見て得たものっていうのを言葉にする必要がないんです、別に。
あのね、その例えめっちゃわかりやすい。そうだわ。俺作品見るより、キャプション読んでる方がわかりやすいから、うん、キャプションで全部いいのになーってちょっと思ってる節あるけど、はい、逆なんですね。
逆です。
ビジュアル進化の皆さんからすると。
文字にしたら不完全になってるわけです。はいはいはい、絵を見てなんか喋ってるわけだから。
なるほどね。
そうやって我々からしたら、もうテキストを元に絵を描いてるのと変わんないんですよ。
はーはーはーはー。
それって欠落してっから。
そうだね。
絵のまま見せてくれよと思ってるわけなんですよ。
ね、はー。
だから堀本さんがその美術展に行って感動したってこと自体すごくいいんだけれども、うん、それを言葉にする必要って別に彼らからしたらないかもしれない。
そうかもしれないですね。
まあおそらく画家はビジュアル進化が多いでしょうから、うん、だとしたらそれは本当に私が思ってるコアの部分をビジュアルにしたので、うん、そのまま見てくれって考えてるはずなんですよ、多分。
ああ、俺さ、その作品展見てる時もさ、キャプション読みながらさ、
うん、
あ、いいな、その意味あるんだって思ってたけど、もうその行動が言語思考者ですね。
そう。
あんまりだから、100受け取れてないですね、多分。
仮にじゃあ、視覚思考者、ビジュアル進化が優位の世界にいたら、うん、美術展に行ったら、うん、エッセイが書いてあって、
うん、
これの意味するとこはこうですって言って絵が書いてあると思いますよ。
あ、逆ね。
うん、
逆に。
あ、で、ああ、こっちが本質ねって絵を見て言ってるはずですよ、多分。
そうだね、うん。そうだね。キャプションを見てなんか分かった気になるっていう。
で、僕らみたいな人が、そのエッセイだけ見て、なるほどって言って感動して、ね、でもこれ分かってくる人いないなってなってると思う。
そうかも、
はい、
そうかも。
つまり二項対立を無理やり作るなら、絵で考える人と文字で考える人がいる。で、ただ絵で考える人ってのは文字にできない人なのではなくて、うん、絵のまま考えている人です。そうだね。で、だけどそこに優劣を感じるのは、我々が生まれ落ちた社会が言語にすることが得意な人間が有利な社会にいるので、うん、それができない人間は例えば教育の段階とかで、劣等生だというふうに見なされて、はいはいはい、結果的にその人たちの本来つくべきはずだった適職につけていないんだっていう思想とかをこの本では主張している
。いやー、だからあれ、それはやっぱあれだわ、僕の好きな話、あの、はい、色弱の話、
うん、
今色覚多様性になったのかな、あんまりいい言葉じゃないから、
うん、
でももともと色弱と言われてた人たちっていわゆる健常者が識別できない 周波数の違いを認識できる、
は
い、見えてる色数は一緒なんだけど識別できる帯域が違うだけで、
はい、
それはマジョリティの方が健常者とされて、
うん、
マイノリティの方が色弱とされているだけで、はい、これがもし割合が逆だったら健常者とされている人たちの方が色弱になっていただろう、
うん、
っていう話を多分大学生がなんかの時に聞いてめちゃくちゃ示唆に富んだ話だと思って感動したんですけど。
マイノリティとマジョリティひっくり返す言説ですよね。
そうですね。
まさにそれはこの本もそうです。
ビジュアル進化もだから我々がマジョリティって言ってるのか分かんないですけど、少なくとも社会構造として割と優遇される、
社会的には優遇されるタイプでしょうね、
にいるから、なんかマイノリティの方を劣った存在だと思うんだけど、それ単にタイプの違いだって。仮に逆転してたとしたら我々が能力低い
というか、絵にできないの、
絵で分かんないの、
絵画家っていうビジネス書買いますよ多分堀本さんは。
そうだ、
描けないから。
俺絵描けねえっつってめっちゃ悩んで、絵画家ってビジネスを大量に買い揃えてる
可能性あります。すごい絵画家っていう本とかがベストセラーになってるはずですよ、
ね、
多分
で
しょう、ね、うん、で僕も多分それを読んでるでしょうね。でそれで絵画家することができない人をバカにする絵描きみたいな人のことに対して うぜえって思ってるじゃないですか、
ね、って言って、僕と水野さんは多分酒飲みながら言ってるでしょうね。そう、あいつマジ腹立つわっていう。
でもそれはビジュアル進化の人がすごい言語家みたいな本を読んで思う感情と多分変わらないんですよ、
ね、一緒だろうね、
はい。
あー、いやー、本当にだから我々はついてるんですよね、
マジで。そうなんですよ、
うん、
この本なんか読むと本当にそうですけど、
うん、
うまくいきすぎてるんです、自分の特性が、
う
ん、社会
そうかも、うん、いやマジでそうだわ、この年になって俺それ実感しつつあるもん。
俺もそうなんですよ、
なんか俺ついてるなめちゃくちゃっていう、現代社会にマッチしてるなって思うもんね。
だから社会的に成功してる人とかなんて、ビジュアル進化の脳を読んで反省した方がいいです、マジで。だから調子に乗る前にこの本読むと僕いいと思うんですよ。
いや俺読もうかな。だから早速今もう引き込まれつつありますもん。
ですよね、
うん、
いや僕もだから調子に乗りかけた時に人文書読むといいんですよ、
う
ん、
いや本当そうだね。
なぜかというと俺は偉くないって思えるので、
うんうんうん、
人文書はねそのためにあるんだ。自分が一歩一歩、ね、ロジックを積み上げて世界の真理にたどり着くものではないんだけれども、うん、俺はただの人で、そこに対する不対的な評価というのは時代が作ってるとか、そういう感覚になるのが人文書の魅力で、
そうだね、
そのために俺は金を払ってこの本を読んだと言っても過言ではない。
あー、いい話だ。
僕の心の中にそういう言語家ヤクザがいるから、
うん、
僕も堀本さんもね言語家ヤクザなんですよ。
そうかも。
言語家マッチョイズムなんです。
そうだね。
例えば知り合った人が、うん、脚本家になりたいと言っていて、うん、でその人がそのレ・ミゼラブルを 見て、
うん、
であんまり世の中でそのレミゼを見て脚本家になりたいと思ってる人っていないと言っていて、
そうなんだ、
もっとなんか派手な作品とかを見て脚本家を目指す、うん、でも僕はなぜかそのレミゼがを見て強く感動して脚本家にならなきゃと思ったんだって言うから、
うん、響いたんですね。
そう、え、何がそんなに面白かったんですかって聞いたんです、うん、掘り下げたい、気になるからね、うんうん、そしたら、なんですかねみたいな、わかんないですけどね、うん、みたいなことを言うから、え、でも心に強く残ったし、他の作品は心に残らなかったけどレミゼは残ったわけですよね、うん、じゃあそのレミゼだけに残る特徴なんですかみたいなことを詳しく聞いてたら、はいはいはい、うん、めっちゃ怖がられたんですよ、
うん、怖い、
え、怖いみたいなで僕その反応に驚いたんです
はいはい、でもあるわ、俺もそういう時あったわ、
言葉にすることが是だと思ってるんで、はいはいはい、その人に対して詳しく掘り下げて、うん、なんなら一緒に言語化を手伝うことっていうのは是だと思ってたんですけど、うんうんうん、これ違うんです、これね、うん、ハラスメントなんです言語化ハラスメントなんです。
あー、ゆる言語クラジオサポーターコミュニティで、
はい、
サポーターコミュニティオフ会みたいな、
はい、
公開収録の後の交流会みたいなところでボードゲームが好きな人がそのサポーターにいて、
うん、
このボードゲームがめちゃくちゃいいって言ってたから、
はい、
その何がいいんですかって聞いたら、いや何々のところがいいんですよって言うんだけど、それ俺差別化できてないなと思って、
うん、
いやでもそれで言ったらこのボードゲームとかこのボードゲームとかも同じような特性を兼ね備えてると思ってて、それとこれの根本的に違う点は何ですかって聞いたら怖いって言われて、
うんうん、
俺怖かったんだと、あ、ごめんなさい、別に脅かしなかったんじゃないんですけどってなったんですけど、全く同じ経験ですよそれって。
いやだからね、就活とかってそれを内面化させられるんですよ、
うんうんう
んうん、なんで私の会社なんですかっていうのを、うんうん、他の会社ではなくこの会社っていう理由をとりあえず作んなきゃいけないから、ね、
明確に差別化して喋ってみろっていう。
就職活動とかで結構そういう言語化っていうのを内面化させられる機会になるんですよね、
うんうんうん、
でまあ就職活動じゃないにせよ我々はそういうようなことを是とされていて、
うん、
逆に堀本さんがまたパラレルワールドに移って、うん、ある作品がすごくいいんだっていうから、
うん、
あ、そうなんだ、じゃあその作品の時の感想として絵に描けるけど他の作品だと感想が出てこない絵の特徴って何って聞かれてるんですよ
あ、それやばいね、怖いってなるわ。
なんかわかんないけど、じゃあほがらかな気持ちになったら太陽みたいなの描くでしょ、とりあえずなんかほがらかな感じでね、
うん、
でもう一個のやつも太陽描いちゃうでしょ、
うん、
でもどっちも太陽じゃん、
うん、
この太陽とこの太陽はどう違って堀本さんの中ではどういう風に絵になったのってのめっちゃ聞かれるわけ
よ。怖ーいってなるわ。
なるでしょ。
なるなる。
これ絵画化ハラスメントじゃん。
そうだね。
で翻って、ね、我々がしてるコミュニケーションコードも多分
言語化ハラスメントなんですよ。言ハラですね。
言ハラです。
よくない、ね。
死んだ方がいいマジで。
よくないね。
とかまあ聞いてもいいけどリスペクトを持って聞くべきだし、
そうだね、
できないからといってその人がダメだっていう風な雰囲気を出しては多分ダメな気がしていて。
そうだね。
スラスラ言語化できてすごいって僕褒められても、
うん、
何がすごいのかよく分からなかったんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれは逆の人からすると絵をすぐ言葉に変えてるように見えてるんです、
うんうんうん、そうだね、
実際には絵を介してないのに、
うん、
そのゆる言語学ラジオのリスナーでよくスラスラ言葉が出ますねって言われるけど、
うん、
我々は絵を通ってないからさなだけなんです
。あ、そうだね。変換する手間がね、そう、かかってないんですね。
変換する手間がかかってないので、
うん、
ゆる言語学ラジオの内容絵にしろって言ったら何にもできないんで、だからファンアートとか書いてる人すごいなって思いますもん。
あ、そうだね。確かに、う
ん。よくできるなって思いますからね。
そうだわ。俺その自覚ちょっとあって、
うん、
考えてから口にするまで早いなって思ってんすよ。
あ、そうそうそう。
いつも、
うんうん。
世の中の人ってある程度その考えがまとまってから喋り出すんだけど、
はい、
俺喋り出してから考えまとまってんの。
うん、
だから下手すると追い抜いてる時あって、
うんうん、
すごいこと言ったな俺って喋った後に思う時結構あるんですよ。
その話するとごめんなさい、3時間コースです。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。
ああ、そんなあるの？
終電はないです今日は。ごめんなさい。じゃあ終電ない
です
。
マジで？
はい、そこたどり着いちゃった君掘っちゃったそこ。
俺でも結構そう思ってる時ある
よ。うん、じゃあ一旦ビール取ってくるね一旦、うん、ちょっと待っといて。
酒取ってきたところで、
はい、
気づいたんですがカメラが今、
はいは
い、いや56分回ってるんで終わりです。今日終わりです。一旦次回に譲りましょう。このままやったら2時間10分とかの動画出すことになるんで、一回切りましょう。
今でも言葉にするのの方が早いみたいなめちゃくちゃいいキーワード出てましたけど
このキーワードだから拾って喋り始めたら多分無限に喋るようになっちゃうからダメですね。一回切った方がいいですね、ここは。
そうなんですね、うん、
自重するのが大事です、ね、
わかりました。はい、
さっきのMBTI 診断の中で僕に出てる討論者の、ね、
はいはい、
とこにね書いてあったんですけど、ロジックと成長だけでなく気遣いと情報の重要性を認識するのが大事ですって書いて
あ、できてないんだ足りてないんだね、やっぱ。いや、そうよ、やっぱり、
ね、気遣いと情報がね大事らしいってことを学んだんで、あのリスナーへの気遣いと情報でですね、
うん、
2時間10分の動画上げられても困るやろうと、
そうですね、
いう気がしたので、
ちょいがち言語学ラジオかってね
そう、急にね、何を2人で酔っ払って喋ってんだってなるんで、一旦切らせていただいて、ね、
はい、
気遣いと情報でちょっと次回に移りたいと思いますので、
次回我々はだいぶ回った状態からスタートするので、
そうですね、
飲んだ状態で待機していただけると助かります、ね、
あのここから4日ぐらいちょっと皆さん酩酊しっぱなしで見ていただいてね、はい、その後この動画見てもらえると多分楽しいと思います、
ね、あとあれだね、せっかく時間あるので、うん、まあこれ近くの書店とかで入手していただいて、ね、読んでいただくともしかしたらいいかもしれないですね、
うん、概要欄にも多分リンクがございます、
はい、ビジュアル進化の脳ですね、
リンクがあると思いますので、はい、皆さんそちらからお買い求めいただけると幸いでございます。
一応この本について簡単に補足しておくと、うん、僕これ実は万人が読んですごく面白い本かってとそうじゃない気がするんですね。
あ、そうなんだ。
ちょっとネガキャンみたいになっちゃいますけど、はいはい、でも別にそういう意味じゃなくて、うん、僕は世の中に言語で思考する人以外の人がいるっていう前提を疑ったことがなかったので、うん、非常にフレッシュに感じたんですよ。
はいはいはい、はい、
ただそらそうでしょって結構周囲に聞くと、
はいはいはい、
そらそうでしょって
絵で考える人いるだろう、
何言ってんのっていう感覚の人もいて、うん、そういう人にとっては結構当たり前のことが書いてあってしまってて、はいはいはい、神経基盤とか脳科学的な話がちょっとへえやっぱそうだったんだっていう自分の直感を確かめるだけになる可能性もあるので、
なるほど、ね、
これが万人に対して面白いか、例えばゾミアみたいなものっていうのは、うん、万人が読んでも面白いと思うんですけど、うんうん、これについては自分の生活実感とかあるいはビジュアル進化の人が飲むとまずそうだよねってなるし、
うん、
それをテキストで書かれるのだるってなるかもしれないので
そうだ、ね、
ただまあビジュアル進化の人が読むと私みたいな人っていっぱいいるんだとかそういう実感はあるかもしれないので、うん、まあ、読んでもらってもいいかもしれないですけど、
まあ、でもなんとなく偏見しゃべりますけど、ゆる言語学ラジオリスナーはどっちかっていう言うと言語優位の人多そうな気がする。
でもねリスナーでもね、
まあ、そうじゃない人もいるか、
ビジュアル的な人もいるからね、わかんない。だからねそう、うん、この本にも出てくるんですけど比率わかんないです、
わかったコメント欄で書いてもらおう。
あ、
私はこっちですっていうのをなるべく全員書いてほしいです。これあのサンプルに偏りがあったら意味なくなるから、
はい、
ここまで見た人なるべく全員私こっちですっていうのを書いてもらうと楽しいね。
で一応言いますね、もう一回、
うん、
言語で思考する人と、
うん、
図で思考する人と、うん、絵で思考する人がいるし、
うん、あ、え、それ別なの、図と絵。
あ、そうです。だから図ってのは例えばさ、フローチャートとか、
うん、あ、そうかそうか、その
数学的な思考と、
はいはいはい、
絵画的な思考は別物。
あ、それ面白いな。
これはだからね、この著者が実はビジュアル進化なんです。このテンプル・グランティングが、
うん、はいはい、
ビジュアル進化で、彼女の実感として多分そうじゃないかと、
うん、
彼女はなんとなく思っていて、うん、それが実際に学問的な裏付けがあったよって話とかもあったりして、
へー、
ビジュアル進化目線から言っても私どっちかなと。
そうだね。
そして逆にビジュアル進化だと思ったけどちょっと違うなっていう時って、はいはい、もしかするとベースのレベルが違う可能性が、
図の人と絵の人である可能性があるんですね、
あるっていう話とかも出てきたりしますし、
は
い
は
い、あともう一個
言
うとグラデーションなので、
うんうん、
これがその01で、
うんうん、
ビジュアル進化だ、
うん、
あなたは言語思考者だっていうわけでもないので、
なるほどね、
どちらかというとこうですとか、うん、中間ですももちろんあります、
うんうんうん、まだ強いて言うとこれっていうのをコメント欄に書いてもらうだけでも結構面白いというか、うん、はい、参考になるんじゃないですかね。
ね、なんかゆる言語ラジオ結構考え事する人が聞くって伺い知るので、
うん、
であればそういうようなことを書いてくれると嬉しいですね。
そうですね、私は言語で思考しています、私は図で思考しています、
これね、
私は絵で思考しています、3パターン書いてほしいです、ね、
知らんけど俺は世界ってそんなに俺と違うのっていう衝撃結構あると思うよ。
あるのかな、そうかもね、
ほんまにお前絵で考えてんの、絵で考えるって何っていう人と、絵返さず言葉で考えてるとかやっぱあったのみたいな、
そうだね、
なると思うんすけどね僕は。
そうだね、
まあ僕が非常に興味深く発見しただけなので周りの人がどう思うかわからないですが、ぜひ書いてほしいですね。
これはね衝撃でかそうなんで、ぜひコメント欄で思ってることをガシガシ書いていただければと思います。
よろしく
よろしく、はい、陽キャだなあんた、はい、そこだけ僕と水野さん違うんですよね。言語で思考してるのはすごい合ってるんだけど、
はい、飲んで、はいはいはい、
こいつ陽キャすぎてついていけないんだよな、いつも。この間一緒にカラオケ行ったら酒タイムって前奏の時に急に言い出して、歌わないで酒飲んでましたよね、あんた。
グラス2個こうやって 両方からこうね入れます。
陽キャだな、
酒入れないとやっぱりね、はい、
私は陽キャです、陰キャですのついでに書いておいてもらえるといいかもしれません。
関係ないですかそれ
あと引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかもお待ちしておりますので、どしどし送っていただければ幸いでございます。というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。